どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日は久しぶりに1分動画を見ていただきたいと思いますけれども、使徒信条ですね、見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は使徒信条についてです。使徒信条は2世紀頃の古ローマ信条に基づいています。いろいろな教えが入ってきたため、神様に対する信仰告白として最も古くから使徒信条を告白しています。私たち主の十字架クリスチャンセンターは聖書66巻を誤りない神の言葉と信じ、使徒信条のすべてを信じています。ちなみに信条という言葉はラテン語のクレド、私は信じるに由来し、信仰告白を意味します。それでは使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
はい、ありがとうございます。今私、使徒の十字架クリスチャンセンターはダライトベタの壁に変わりましたけれども、私の教会では使徒信条は、毎回言ってはいませんけれども、多くの教会で使徒信条と主の祈りを、礼拝の中で告白します。また祈ります。それが、教会の、何て言いますかね、正当な教会の一つ の形なんですけれども、使徒信条は毎回言っていませんけど、全く使徒信条その通り信じています。私たちは使徒信条そのまま信じているということを、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。非常に簡潔に信仰のというか福音の中心を全部、入っていますので、使徒信条を読めば私は何を信じているかが分かりやすいということですね。それをぜひ覚えてください。ちょっと古い訳なので、若い人に分かりにくいところがあるかもしれませんけれども、一時ヤング東京安定教会のヤング礼拝で久保田牧師が使徒信条なんか毎週やってましたけども、最近やってるかどうかちょっと知らないですね。はい、それでは、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はヨハネの2章から。ここはカナの婚礼といって一番最初にイエス様が奇跡、印となる不思議を行えたところですね。そして、水をブドウ酒に変えられたところであります。でこの水をブドウ酒に変えるっていうのは、純粋にこの水をブドウ酒に変えたと、結婚式の時に必要なブドウ酒に変えられたという意味と、もうちょっと深く言えば、水っていうのはここに出てきますけれども、ユダヤ人が罪の、清めのために水を貯めて用いるわけです。その水がブドウ酒に変わったというのは、ブドウ酒というのはさっき聖餐でブドウ酒を飲みますけど、キリストの血を意味しますから、そのユダヤ教の立法主義といいましょうか、そこからイエス・キリストの十字架の福音によって私たちは救われるというね、そのことも意味しているんですね。で今日はでもそういうことはあんまりこう触れないで、今日さっき言った御言葉を中心に語りたいと思いますが、ヨハネの福音書はですね、最も簡単で分かりやすいんです。これは最も少ない、すいませんちょっとど忘れします、900号だったかなで書かれた福音書なんですね。だからギリシャ語を勉強するとき必ずヨハネの福音書から学ぶんです。一番難しいのはルカの福音書なんです。ルカの福音書の一番最初は点ばかりで丸がないんですけれども、ルカは医者でかつ画家だったんですね。で最も難しいんですね。でもヨハネの福音書は簡単なんです。で面白いのは、最も少なく言葉で書いた最も簡単なヨハネの福音書が実は最も深いんです。だから普通に読めば最も簡単なんだけど、それ深く読めば最もヨハネの福音書が哲学的で深いと言われてるんですね。でなんでこんなこと言うかというとね、面白いなと思うのは、一番簡単に書いたのが一番簡単なんだけど一番深いんですよ。で神様らしいと思いませんか。なんかね、あら皆さんですね、私はちょっとしかわからないから、知識がないからなんて言わないでください。最も簡単な福音書を通して最も深いことが語られてるんですね。これはね、面白いところですね。ちょっとそれはちょっと横に置いておきまして、今日の説教に行きたいと思いますけれども、一節からいきますね。それから3日目に外来のカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。 結婚式がありました。当時の結婚式はですね、まあ、少なくとも 2,3 日、大体1週間ぐらい続くんですね。特に披露宴がですね。そして場合によっては2週間続くことさえあった。そういうことなんです。ですからその披露宴にもちろん武道士が出るわけですけれども、まあ、それが途中で、まあ、切れてしまうということはあまりないけど、もう薄い、もうみんなが、ね、ほど寄ってきたときには薄い武道士を出すというのは、まあ、慣例だったとか普通だったんですね。それで後半になって薄い武道士が出てきてもまあ普通のことだったから別にそんなに問題にならなかったんですね。ただ今回はね、この後でできますけど、武道士が切れちゃった、なくなっちゃったんですね。これちょっと大変なことだったんですね。でそこにイエスの歯がいたってことは、おそらくこれ書いてないから断言できませんけど、お母さんがその披露宴の世話係だったんじゃないかと思われます。わかりませんよ、間違ってるかもしれないけど、その可能性がありますね。我々もよく結婚式をやった時にね、披露宴をするときはそのね、なんかね、披露宴する責任者を決めて一生懸命やりますよね。それと一緒ですね。ただ向こうは2時間で終わらない続くんですよ、何日もね。まあ、それがあったんですね。で聖書に戻りますね。そこにイエスもまた弟子たちも婚礼に招かれます。で、まあ、ここもこれも推測ですけど、まあ、お母さんが世話係だったから呼ばれたんじゃないのかなって可能性もあります。まあ、いずれにしても間違ってるかもしれませんが、お母さんもからイエス様も弟子たちもいたわけですね。そしたらですね、3節、ブドウ酒がなくなったんですね。これ大問題なんですね。ブドウ酒がなくなってしまったら、ね、花婿のメンツを潰すし、みんなはちょっとね、こう まずいわけですね、宴会の時に、ね、それでですね、お母さんのマリアが、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったと。でこれはブドウ酒がありませんという報告をしたんじゃなくて、どういうことかというと、ブドウ酒がありませんというのは暗黙にイエス様に何とかしてよっていうのがこの裏にあるわけですね。そういうことですね。ブドウ酒がなくなりましたって報告したわけじゃないですね。これは暗黙にブドウ酒がないくなったから何とかしてほしいって言ったわけですね。まあ、だからこの別に世話係じゃないのにそんなことを、まあ、よほど世話好きだったらいいでしょうけど、おそらくマリアはなんか関わってたんでしょうね。でブドウ酒がなくなって困ったから、メス様だったら何とかできるんだ、何とかしてよって感じで、ブドウ酒がありませんって、まあ、そこまで言えば分かるでしょっていうことですよね、言ったわけですね。そしたらね、さあ今日のところに行く前にちょっと大事なことがあるんですけど、4節、イエスはお母さんに言われるんですね。分かった、すぐやってあげるよって言うんじゃなくて、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんって。これだけ読んだら皆さん冷たいって言いましょうか、突き放してると言いましょうか、感じると思うんですね。でこれは言語でもね、こういう訳になるような訳なんですね。どういうことかというとですね、これちょっと大事なことがあってね、まずこれ女の方って言ってるんですね、これね。これ一つずつやってもこの一つのこの言葉としか女の方って、でこれはお母さんに言う言葉じゃないんです。お母さんとかね、まあ、最近の子はおっかーという人と言いますけど、おっかーでもなければお母さんでもないし、丁寧に母上様と言ったんでもないし、まあ、幼かったお母ちゃんって言うんですけども、ね、あるいは私の世代のちょっとある人たちはママとか言いますけども、まあ、いろんな言い方がありますが、これは女の方っていう言葉はお母さんに言う言葉じゃないんです。これは女性に向かって、成人した女性に向かって尊敬を込めている方なんです。だから今の日本だったらどうなんだろう女性に対して尊敬を込めて呼ぶ方、これはね、別訳に夫人よという呼び方がありますけども、ね、女の方でも夫人よでもいいんですけども、だから母親としてじゃなくて一人の女性として、人格を持った女性として女の方ってすごい尊敬を込めて言ってる。で前もよく私言いましたけども、これは、皇帝アウグストがクレオパトラに言うんだときにこの言葉を使ったんです。この女の方と訳している言葉を、クレオパトラに向かって皇帝アウグストが言った言葉です。非常に尊敬を込めてお母さんって言ったんじゃなくて、一人の女性として人格として呼んだんですね、これね。でここからこれをキーワードに解くと分かるんです。で後半が私の時はまだ来ていませんっていうのは、これね、私の時は来てないってうるさいなとかね、もうそのうちやるよとか、そういう言葉じゃないんですね。私の時はまだ来ていませんってことは、時が来たらやるってことで、これ深く読むとこれ十字架のことになるんですけども、今日はちょっとそういうふうに導いてないからね、これ安心してくださいって、分かりました、安心してくださいって、ね、ちゃんと私の時が来れば、その時が私の時でその時が来ればちゃんと武道士は用意しますから心配しなくていいよって、そういうニュアンスです、直接的には。もうちょっと深く読めば十字架の時はまだ来ていないってことなんですけども、ここでは直接的にはこれは安心していいよと、心配しなくてもちゃんと武道士用意するからねって、こういうことなんですね。としたらこの女の方、 あなたは私と何の関係があるのでしょうって、これはどういうことだと思うでしょうけど、まあ、 いろんな歌詞がされてますけど、まあ、2つ、ね、今日は言っておきます。1つはですね、あのさっき言ったように女の方って言ってお母さんって言ってないから、これは、親子として母親子供じゃなくて、いや、あなたと母親子供っていうそういう関係じゃなくて、そういう関係ではなくて、あの本当に一人の人間として、そして神の子としてね、あのそのブドウ酒がなくなったんならちゃんと準備しますから、その人間的なつながりではないんですよってこと言ってるんですね。だから母マリアが頼んだから答えたんじゃないんですよって。これカトリック教会はここは母マリアが言えば何でも聞いてくれるという解釈 の、 あの母マリアの取り出しの根拠にしてますけど、ここからはそういう解釈はあの出てきません。それを前提に置かない限り、冷静に普通に読んでこれは出てきません。これはつまりそうじゃないんですよって、 あなたとその女の方、つまり本当に人間として人格として、その親子だからじゃなくて、あの、ね、ちゃんとこれはしますから安心してくださいって、そういうことなんですね。急に世の中の話になりますけど、もう相撲界を辞めてしまいました貴乃花、ね、好きだったんですけども、あの人があのお父さんとお母さんがね仲良かった頃、ちょっといろいろ問題起こりましたけども、あのね、あの子供だったんですね、すごくね。ところが、入門した時に、あのきちっと親子ではなくて弟子と師匠としてなりますよって言ってね、こうね線引いて、ね、やったんですよね。であの時に親子ではなくて弟子と師匠になっちゃったんですね。そこから関係は変わるわけですね。で、マリアに対してここではお母さんとしてじゃなくて一人の人間としてね、とっても尊敬してます、そのあのその一人の人間としてのあなたの願いをちゃんと聞くからってこういうことを言ってるんです。これはねちょっとだあの、長崎教会の方には大事なところなんです。これはカトリック教会が非常に強い長崎の人はこれとっても大事なところなんですね。これはどうぞ覚えてください。聖書に書かれているマリアは本当に謙遜な人です。私たちは見習うべきことは山ほどあります。聖書に書かれているマリアは本当に素晴らしい方です。しかしカトリック教会が言っているマリアは完全に聖書から逸脱しています。 100% 間違っています。天国で聖書のマリアが悲しんで傷んでいると思います。これははっきりしてください。マリアが私に祈りなさいなんて絶対言いません。絶対に言いません。これはあのマリアほど謙遜な人はいないんですね。キリストの母に選ばれたんだから。しかしいいですか、カトリック教会言ってるマリアは間違っています。これはねきちっと言わないといけないですね。こういうことを言うとね、あのカトリックの人面白いんですね。とっても謙遜でいい人多いんですけどね、他のことは言うのにね、マリアの話を急にね感情的になるんですね。理性が飛んでしまうんです。霊的な力が働いていると思います。幼い頃からずっとロダリオをしてるから、知らない間に霊的な力の影響を受けてるんですね。ここまでメインサービスというのはすごい勇気ですけれども、ね、これね、そうなんですね。でも皆さんいいですかね、知ってください。聖書のマリアは本当に謙遜で、私たちは信仰の先輩として本当に学ぶことが山ほどあるし、本当に素晴らしい方です。だからカトリックプロテスタント教会あまりマリアのこと言わないけど、もっとマリアのこと言えばいいんです。聖書から素晴らしいんですね。今日この後言いますけどね。でもカトリック教会言ってるマリアはおかしいんです。これはお母さんだから答えたんじゃないんです。そしたらお母さんって言ってますよ。ここで分かりましたお母さん、ね、私の時が来ればちゃんとやるから安心してって、そういうふうに言ってない。明らかにここはお母さんという言葉で呼んでない。一人の人格として、人格として本当にマリアを尊敬して、だけどもあの関係ないでしょって、親子じゃないんですよって、そうじゃなくて一人の人格として。ということはどういうことか、私たちだって本当に心から主のところに持っていけば聞いてもらえるってことです。あなたがもし会社の宴会の制約で、あちょっと場所がないとか言って神様と言ったら、ちゃんと答えてくれるってことですよ。ヤングキャンプの時場所がなくて掘り投げたら、秋元氏が祈ったら最高の白馬の場所が見つかったって、例えばそういうことですよ。誰が言ってもイエス様は聞いてくれるってことなんですよ。わかるでしょうかね。これ一つで、もう一つはですね、ちょっとその深い方の言い方ですけども、マリアは目の前のブドウ酒のことに気を心を向けていたけど、イエス様はもっとその後の救い、十字架のことを、永遠のことを考えていたから、あなたの関心と私の関心とは違いますよっていうことを言ってるというね、そういうあの解釈があるんですね。でこれは深い理解の場合ですね。イエス様はあと十字架のことを考えたから、もっと永遠のことを考えたけど、マリアは目の前のことのブドウ酒がなくなったってことだけど、そうじゃなくてもっと大きな永遠のことだってことを言ってるんですね。まあ、それも理解ですね。その2つがあるんですね。ね、まあ、あのちょっとお勉強ですいませんね、ということですね。その上で次、今日の一番大事なところですね。 で、そう言ったん。そしたら、いや、マリアは素晴らしいのはね、母が手伝う人たちに言ったんです。あの方が言われることを何でもしてあげてくださいって、ご説明。マリアは、そうやるときに、分かった、もうじゃあもういいやとかね、言うんじゃなくて、あ、分かり、マリアはだから理解したんですね、イエス様ってこと。分かったって。あ、ちゃんとイエス様が準備してくださるんだなって。だからこの手伝う人に、あの方ってでしょ、イエスさんって言ってないでしょ、あの息子とも言ってないでしょ、あの方って言ってるんです。ちゃんとマリアの方も、今度は、本当に息子としてじゃなくて、神の一人子のイエス様、イエス・キリストとして、あの方って言ってるんですよ。あの方に言われることは、何でも聞いてくださいっていうことですね。わかりますかね。で、この言葉を今日語るようになった。あの方、イエス様のことを何でもしてあげてください。これ今日のメッセージ、ね。イエス様の言うことを何でもしてあげてください。もうちょっと具体的に言えば、イエス様の言うことは何でもしましょう。イエス様の言われる通りに、イエス様の言われる通りにすれば、何が起こるかというとね、神の愛が現れるんです。奇跡が起こるんです。この時、本当にこう、葡萄酒がなくて困ってしまっていた。このまま葡萄酒がなかったら、花婿はすごい恥をかく、大恥をかく。でさ、この時だけで終わらないと思う。おそらく後にまで大きくでしょう。ところが、困ってた。そしたら、イエス様はですね、この言うこと何でも聞いてあげて、イエス様のとこ行けば何とかなるからっていうことですよ、マリアは。すごい信頼だと思いませんか。イエス様のことさえ言えば何とかなるから。ね、あの人の言うこと聞いたら何とかなるからっていうのと一緒ですよね。イエス様のこと聞けば何とかなるからってこう言ったわけです。そしたら、イエス様が、そこにユダヤ人の清めの、さっき言いました、清めの式典のために、8リットルと120リットルの水を、大きいでしょうね、8リットルって。私たちのペットボトルは500ミリリットルって、何倍しなきゃいけないの、ちょっと計算がしんどいからやめます。ね、大きな水がめがあって、そこに、まず最初、水がめに水を満たしなさいって言うんですね。これ簡単なんです。水がめだから水を満たすなんて別に、水がめに水を満たす、はいって言ってこうやればいいですよね。水がめに水を満たすんだから。これ難しくない。ところが次ですよね。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。さあ、今汲んでって。そして宴会の最後のところに持っていきなさい。彼らは持っていた。さ、聖書はね、さらっと書くんですよ、こういう時に。でもこれ考えてくださいね。ブドウ酒がなくなってきて困っていて、それでこう水汲めって言われて、まあ水汲んだのがそこまで。で、その水汲をそのまま持っていったのが、その水汲からまた別のものに水を入れたのがちょっと書いてないから何とも言いませんが、とにかく水を持ってきて、この段階でまだブドウ酒になってない。それを制約に持っていくということは、さあ、ここでね、皆さん気にならないか、私は気になる。どこで葡萄酒に変わったか。これを考え出すと一晩中眠れない。移したときに変わったか、持っていくときに変わったか、途中で変わったか、持っていって置いたときに変わったか、その人が飲むときに変わったか、何も書いてないから、正解も間違いもない。天国に行って再現フィルム見せてもらう以外ない。こういうことを思うとね、聖書って面白くなってくるんです。でね、でもこれね、どこかわからない。でも一つ言えることは、持っていくときはおそらく変わってなかったと思う。持っていく前に変わったら簡単ですね。あ、変わったっていうのはこれね、おそらく持っていくときに変わってなかったと思う。で、渡したときに、彼らが飲むときには変わってたと思う。飲もうとして見たら何だこれってことになるから、飲むときには変わってたと思う。そのどこでかで変わったん。ということは少なくともこの人たちが持っていくときは水だったから、水を持っていったら、普通で言ったら怒られますよね。何考えてんのお前とかね。もちろん、向こうでは水はものすごい貴重ですよ。水はすごい貴重だけど、この場合は葡萄酒がいるから、何してんのお前ってね。酔いが冷めるじゃないかってことでしょ。そうですね。とんでもない話ですよね、これね。でも彼らは持っていったんです。言われる通り。まだ葡萄酒に変わってなかった水を持っていったんです。ちゃんと汲んで。ここなんです。多くの人の人生に、神様の奇跡が、ね、あまり現れないのはどうしてかって持っていかないんです。水がめに水を入れるまで分かりましたって、あ、持っていけって、ええこれ水なんですけどってもっと言って、いや持っていったらですね、水持ってどうするんですか。いやだから持っていっ て、いやそんなことしたらこの花婿に恥かかせるし、私怒られるし、私の怒られる役しろってわけですか、あんた持っていってくださいよって。まあでも手を見せてよ、まず、イエス様。でね、そしたら私だってやりますからって。逆を出してるんですね。誤解のないよね。 むちゃくちゃなことを何でもしろと言ってんじゃありません。人の奴隷になる必要もありません。でも確かに神様が語ったと思ったら、聖書に出るときに語りかけを受けたら、例えば予言を通して語るときに吟味しないといけませんよ。でも確かに今日の予言は私の言葉だったと確信が来たら、メッセージを聞いたときにある言葉が刺さってきたら、祈っても祈ってもやっぱり神様だと思ったら、その神様の言葉と思ったことに従うかなんですよ。応答するかなんですよ。で、簡単なこともあるんです。水瓶に水を入れて簡単じゃないですか。入れればいいだけですよね。面倒くさらなければ別に、そうでしょ、面倒くさがらなければ別にいいことですよね。でもこれを世話役のところに持っていくとなると、ちょっと話は違う。普通に考えたら怒られるし、花婿に恥かかせるし、常識調べだし、馬鹿げてるし、なんでってことなんだ。でもイエス様が言われたことだって、マリアは言った、ここがマリアの言われたことなんです。あの方に言われることは何でもしてあげてくださいって。だから聖書のマリアって素晴らしいんです。あの方に言われることは何でもしてあげてくださいって。だから本当に、でこの手伝いの人たち偉かったですね。言われた通り持って行ったんですよ。で、今日ここを話しなさいと言われた神様に、イエス様があなたに語ってくる場合、それをその通り持っていくと、あなたは神様の愛の深さを体験します。あなたは神様が本当に不可能はない方ってことをあなたは体験します。この時ね、持って行ったん。そしたらですね、次見ると、宴会の制約はブドウ酒になったその水を味わってみたってね、いきなり変わってるんですよ。だからどこで変わったかね、これが聖書のね、あれなんですよね。書かない、いちいちね。で、それがどこから来たのか知らなかったので、世話役は知らない。だから、この後ね、花婿を呼んで褒めるわけですよね。みんな初めに良いブドウ酒を出して、自分飲んだ頃にはね、悪いのを出すけど、よく目前取っていったらすごいなって言ってこう褒めるわけですよ。だからもう花婿は花高々。ね。あれはもう、こう、良かったわけですよね。これ知らないんですよ。でも、こう書いてある。水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたって、旧説に。つまり、言われた通りやった人は、イエス様が奇跡をして水をブドウ酒に変えたってことを知ってたんですよ。彼は、この、従った王徒たちは奇跡だってことを知ってたんですよ。これは神がなさったんだってことを知ってたんですよ。これはね、いや、神に栄光ひいきっていつも言うけど、本当にないんです。神はあなたを祝福したくてたまらないんです。本当にたまらなく思って祝福したいと思ってる。で、その時に神様に私たちが言うことを聞いて、その言葉に応答していくと、必ずあなたの人生に、家庭に、職場に、学校に、奇跡が始まってくるんです。で、面白いのはこの時ね、ブドウ酒がなくなってとんでもない事態になったでしょ。ということは、とんでもない事態がよく起こるってこと。よくなんて言わない、すいません。たまに起こる。いや、時々起こる。やっぱりよく怒るかな。怒る。でも、その怒るたびごとに、私は主の言うことを聞いて、その主のおっしゃることに従っていくと、水がブドウ酒に変わるってことが起こるんです、これ。で、神様はそれを起こしたいと思ってるんですね。話したかな、メインサービスで。ちょっと話したかもしれないんですけど、少し前の話なんですけどね、神様がね、金額になめておきましょうね。ある金額のお金を、私にとってはとっても大きいお金なんですけど、私にとってはとっても大きいお金を、捧げなさいって言われた。教会としてね、教会として。ね、教会としてね。金額知りたい人は第一杯で言ったから聞いてください。金額ね、言ったんですね。私にしては大きいお金。で、その時思いました。教会として捧げると、いつも言うように、給料を一番最後にもらうから、余った中から。だから、私の給料はこの分減るなと思ったんです。すいませんね、非常に肉的な話をしますけどね。その時思った、まあそれでもいいやって、神様おっしゃるから、とにかくはっきり示されたからね、で捧げれたの。そしたらですね、大学時代の仲間がいてですね、その友達が、詳しいことは言いませんけど、メール送ってきてですね、どうしても祈ってほしいことがあるってね、ちょっと送ってきたの。で、私はそのことを聞いて、分かったって言ってね、祈ってたの。そしたら、捧げた次の日に、祈りが本当に応えられた、祈ってくれてありがとうって言われたんですね。まあ、私が祈ったというよりも、本人が何よりも真剣に祈ったんでしょうけどね。よかったねってことだった。そしたらですね、献金したいって言ってきたんです、いきなり。ああって言ってね、だから口座番号教えてくれって言ったから、ゆうちょと、地方銀行教えたんですね。都会の人は、ゆうちょよりも地方銀行使うことが多いからね、教えたら、案の定、地方銀行にね、すぐ献金してきました。で、献金送りましたって書いてきたから、確認行ったんですね。そしたらね、捧げた金額を私の口座に彼は私に献金してくれてたんです。何を言いたいか分かりますか？私の心をよく見ている神様は、この分給料なくなるなと思ったんです。 すいませんね、人によってきて、ね、でもそれでもいいってね、神様おっしゃるからって捧げたら、そのぴったりその金額を捧げた次の日に、大学時代の友人はそれまでとっても仲良かったけど、私に献金するとか、そういう意味での献金をすることはなかったんだ。突然考えてもないところは献金が私の口座にその金額振り込まれてきたんですよね。その時にね、神様っていうのはすごいなと思ったんですね。本当に私の心も知っていて、何も心配しなくていいだろうって、あなたがしたらちゃんと私は備えるよって言ってくれたの。それ、その次給料少なかった方は少なくないんです。少なくなかったんです、献金が祝福されて、教会の。私ね、なんと神様はすごいなと思いました。あの時もし避けてなかったらね、別に呪われはしなかったですけどね、私はね、その神の愛と神のこう素晴らしさをね、体験したいんですよ。でもね、応答した人はね、神が本当にあなたを愛していて、あなたをね、支えてくださることをね、体験するんです、これね。でもある方はね、いや、よくわからない神の語りかけって言うんですね。分かっちゃいけないんで分かります。方法を教えます。今の2倍神様と交わってくれませんか。10分の人は20分、5分の人は10分、30分の人は1時間、もうちょっと時間をかけて神様と交わってくれませんか。聖書を長崎の箇所だけ読んでる人は東京の箇所も読んでくれませんか。新約聖書だけじゃなくて旧約聖書も読んでみましょう。もうちょっといつも1曲賛美した人は2曲賛美してみましょう。心向けて神様と交わる時間を長くすると、神様の声がより深く、よりはっきり聞こえてきます。誤解しないでください。その瞬間神は語ってくることはおできになりますし、語ってくださる方ですよ。でももっと交わることによって、もっと神様の声を聞けるし、深く知ることができるんです。人間でもそうですよね。より時間をかければ、より相手のことは分かってくるし、同じ言葉でもその言葉に秘められた意味が深く理解できるようになってきますよね。そうですよね。だからね、それは外にですよね。で、その言葉に応答していくとこれが起こる。で、こうね、これやったら この人が本当に喜んで、で、これが印として現れたと書いてありますけれども、で、今日ね、礼を何か言おうかなと思ったらね、まあ、何でも明かしたことなんですけれども、神様は久しぶりに示してきたのでね、ちょっとお話をしたいんですよね。宮崎の南牧師ね、先週行ったんです。これは今日の証しという感じじゃないけど、そしたらね、告白のこと言ってました。なんか最近コロナとかでね、やっぱり大変なんですって。で、ファーストフードのフードコートでね、彼もみんなちょっと時々話すことがあってね、いや、どうですかって言ってね、いや、なかなか大変ですねってこう大変ですって、で、言いながらね、言ってたらその通り大変が続くんですって。ね、それ事実だからね。でもハッと気が付いたんですよ。待てよって、ちょっとなんか考えたらそういうことばっかり言ってるなと思ってね、神様に言われたんですって。あなた告白を変えなさいって、私を信じてないのかって。それで告白を変えたんですって言われたから、で、どうですかってね、いや、大変ですよっていうか、結構日本人はみんな喜ぶんですよね。仲良くできるんですけどね、いや、はい、神様いるから何とかされても、まあ、みんな知ってるからね、周りがね、彼が僕だってね、いや、もう神様から祝福されてますからね、あ、もう、はい、回り始めましたとかね、うまくいってますかって、意識して言うようにしたんですって。ね、本当に回り始めた、ぐるぐるぐんぐん、見事だったっていう証しをされたんですね、今回ね。で、告白って大事なんですけども、今日ここでね、あの方のイエス様のことは何でもしてくださいっていう時に、南牧師の証しを言うように言われたんですね。これは長崎だころの証し。長崎だころ彼は蒼天祈祷を一回も休まない。本当に休みませんでした。私は奉仕であちこち行くから出れないことがあるけど、彼は何て言いましょうかね、彼が休みの日以外は休まないですね、ね、だったんですね。でね、どこで寝るかというとですね、ケンタッキーでアルバイトしながら寝る。時々ね、チキンをあげながらね。で、アイドルタイムというのがあって、平日の最も売れない時間にアイドルタイムっていうんですって。で、その時は作る量がいつも時間全部決まってて、今までのデータから。でね、なんかすみません、具体的な数字ちゃんと教えてもらったけど覚えてないんですけど、まあ、その時間は一番1週間で少ない時間帯で、まあ、すみませんね、正確な数字を覚えてないから、例えば10ピースにしますね。例えばですよ、ね、10ピース作るとしたら、間違えて彼はこう、ね、うつらうつらしてね、こううつらうつらして気がついたらね、いっぱい入れてたんですって。20ピースか30ピースぐらい。はって気がついたら、あーって慌ててちゃんとそれをあげて、 でちゃんと店長はちょうどその時間いたんですって。店長はその時間ね、店長と言ってね、すいません上げすぎました。店長に怒られた怒られた、何考えてるんだってね。だって2時間しかダメなんだ。2時間経ったら捨てるんです、ケンタッキーはね。だから2時間しか持たないから、もう全部もうゴミになってしまうんですよ、ね。あらね、怒られたんですいませんって。で彼は戻ってきて、戻ってきたのその厨房の方にね。でまず彼が最初にしたのはね、言い訳したんでもつぶやいたんでもないんです。これ大事なところなんです。悔い改めたんです。あの皆さん、悔い改めするときね、もう言い訳しないでさっと悔い改めましょう。いや前は想定に行って眠たかったんですよ神様とかね、すいません僕だったんですよ分かってくださいよとか言わなかったから、本当にすいませんって、この本当にすいませんでしたって悔い改めたんだ。あね、これが大事なんですよね。ちゃんと悔い改め、そしたら神様も喜んで許して祝福するから。で次に感謝したんですね。ここでも、ね、愚痴ってない。あれなんで神様もおいしくないか言うてない、本当にすいませんでしたって、ね、私が見せて店に手をかけ、店長も申し訳なかった、本当にすいませんでしたって謝った後に、今度はこの、いっぱいあげすぎてしまったことありがとうございます、うつろを大したことも感謝します、これで普通で言ったらもうすごい店に赤字になってマイナスかけてしまったこと、そのことも感謝しますって言って、そして最後にね、もう止めたんです。そこまでやった後、神様私の失敗ですけどもどうか憐れんでくださって、これ全部売ってください。で皆さんね、こういう時にね、下手にね、人間的にね、遠慮しちゃいけない。神様申し訳ありません、せめて半分売ってくださいなんて言わないの、全部売ってくださいっていうの、これ大事なんですよ。日本のクリスチャンはこういうところで変に引きますから、神様には大胆に言うんです。それを答えるかどうかは向こう側ですから、神様には素直に大胆に言うんです。結構やりませんか、いや神様すみません、半分、せめて半分、それから、ね、せめて4分の1でもお願いしますよって、こういう言い方しませんか。そんなこと言わないで、子供が私を来てね、お父さんこれ買って、でもお父さん懐も寂しいからね、これだけでもいいよとか言ってね、私は非常に悲しく辛くなりますね。あのでしょ、この時ね、これは全部ってくださいって言ったんですよ。面白いんですね、やっぱ人交わってるからでしょう ね、これ言ったらね、神様が分かった、全てを売ろうって言ってくださるんですって。ここが面白い。これは神様との彼との関係です、ね、来たんです。でね、彼はね、ありがとうございますってね、これ神様と会話ね、神様ありがとうございますって喜んだ、これで売れるぞってよかったと、水に見かけてすまんと思ったら、そこまでよかった。でここまでは簡単でしょ、いや神様の会話だからね。ここからですよ。神様がね、これね、喜んでたらね、ところで、はい、店長に言いに来なさいって。は？いや、店長にこれ全部私が売るってことを言いに来なさいって。え？いやだから店長にこの上げすぎたチキンは全部神様売ってくださいますって伝えに来なさいって。え？店長はノンクリスチャンです。世の中で店長になるまで一生懸命仕事してきたことです。わかりますか？一緒にって言ったんですよ。でも信じてるなら、私が売れて信じてるんでしょ、伝えに行きなさいって。ここなんですよ。売れなかったらどうしようと思いませんか、普通。もう一つは、こんなこと言ったら怒り、水に油を吸うんだっけ。そうなるじゃないか、ね、彼はね、でもね、へーと思って、ここなんですよ。ここなぜ奇跡が起こったか、ここなんですよ。ここなんですよ。神様と会話して売れた、ハレルヤってまでは簡単ですけど、それ言いに行きなさいって、えって言ったけど、彼はね、言ったんでね、店長と、店長は何だって言ってね、もうね、もう怒ったわけですよね。いや何だって言うか、いや私が上げすぎてしまったやつはね、まあ、知ってるからもうね、クリスチャンってね、お祈りしたら神様上げてくれって言いましたって言ったらね、はぁ、怒られなかったって、呆れられたって言ってましたね。怒られなくて、はぁって言って、いやだからこれ全部神様言ってくださいますからって言ったんですって。できるだけ精一杯明るくちょっとなんかこうね、そしたらね、店長がね、呆れてしまってね、はぁって、分かった分かった、もういいから早く戻れって言ってね、その持ち場に送るの通り越して呆れられたんですって。彼は戻ってきた。2時間しか時間がないんです。1時間半まで何も起こらないんです。1時間半まで何も起こらないんです。でね、あと30分になったらね、客が来たんですって。よかったと思ったけど、その時間アイドルタイムで、アイドルタイムってのはチキンを買ってくれない。サラダとか、すいません、ケンタッキーのサイドメニュー知らないや、知ってる人いますか。サラダとかポテトとかあるのかな、 アイスがあるのかな知らないけど、サイドメニューなんて普通大体。だからね、その人いきなりチキンだったんで、やったと思ったんですって。でも一人来ただけ、したらポツッともたけなんですよ。あっ、やったと思った。そしたらね、あの厨房にね、こうね、お客さんが来たらチリンってなるんですよ、チリンって。で来てチリンってなって、またチリンってなったんで、ね、あ、来てよかったと思った。チリンチリンチリンチリンチリンチリンってなり始めたんですって。チリンチリンチリンチリンチリンチリンって、まあ、チリンかどうかカランカランか分からんけど、なり始めた。彼はね、あ、壊れたと思った。あ、ちょっと壊れてんのかなと思ったんですって。来るわけないから、まあ、壊れてんのかなと思って、あ、なんで壊れてしまったのかと思ってね。壊れてんなら人来てないでしょ、来てなくなってるからね、壊れたんだと思って、でパッて店を見たんですよ、こうね、厨房から行列ができてたんですよ。これで店長が叫んだんですよね、見た見、もっと作れって並んでる人たちがみんなね、注文取るんですけど、チキンを頼むんですよ。アイドルタイムなのに5ピース10ピースとか言ってバンバンバンバンで、どんどん売れていって、でもっと作れ、足りなくなるって慌てて作って、 できたらまたすぐ売れていって、作った2倍だからアイドルタイムの4倍ぐらい売れたんです、その時間帯。そのピークが全部終わった後に店長がやってきた彼のところに、ちょっとピークが過ぎたからね、で言った、さっきは怒って申し訳なかったって、みなみ、お前がいっぱい作ってくれたから売れたって、本当にありがとうって言ったんですよ。みなみも言ってましたね、あのね、作れって作ってる時ね、涙が止まらなかったって、作りながら、もう涙が止まらなかったって、でも油の上に水、涙を落として危ない、でも涙が止まらなかったって、店長、謝っていた、店長はね、お前ってこれ何したんだ、いや、だからあの、神様にお祈りしたんですって言ったらね、まあ知ってるからね、そういうことかって、でも、お祈りしたんですって言って、そういうことかって言われたらすごいですね、普段からかしてるんでしょうね、言われたんですね。わかりますか。私はあの、言いに行かなかったら奇跡が起こらなかったとは言いませんけども、言いに行かなかったらこういうふうな働きにはならなかったんじゃないかと思うんですよね。でお祈りして神様ありがとうとまでは、ね、いいですよね。でも言いに来なさいって言うのに、彼は言いに行ったんです。ベニクの時もそうでしょ。秋元牧師が神様にね、奇跡ですか奇跡ですかって言われたら、治ったら奇跡的ですねって言われた。でそこまではまあやれますよね。神様、私が治すと言いなさいって言われてね、秋元よくね、あの言いますけどね、言えなくて言えなくて、もう最後の最後に言ってパッと逃げてきたとか言ってね、で前聞いたことあるんですね、よく言いましたね、いやあれね、帰ってね、結局悔やためて電話して呼び出してね、言うことになるのがね、もっと怖かったから言ったんだよって言ったんですよ。まあ、車の中で時々話すんですけど ね、知ってるんですよ、主の言ったことを言えばそうなるって。だから最後の最後に言ってね、よくね、冗談でこう逃げてきたって言うけど、あれ本当にね、もうなんかこう、でも言ったんですよね。その言葉が相手にすごく残ってたから、奇跡が起こった時にわだわだ奥さんに、お父さんの勝ちですねって伝えてくださいって言ったんですよ。お父さんの勝ちじゃないですよ、いつもパウロのように神の勝ち、キリストの勝ちなんですよ。でもその言葉が相手に残ってたんです。だからそのお医者さんは確かに神は治したと実は思ってるんですよ。だからお父さんの勝ちですねって言った。日本のお医者さんとしてはそれ謙遜だと思いますよ、こういうふうに言ってるのは。そう伝えてくださいってわだわだ言ったんだから、わかりますかね。イエス様のおっしゃる通りにしたときに、まあ、今日は告白のことを言いましたが、告白に限りません。イエス様のおっしゃる通りに言ったときに、神様の働きが起こる、神の愛が分かるんです。でそのチキンがいっぱい売れることによって、店が何もマイナスなくて、それがプラスになったですよね。とっても祝福されたじゃないですか。それだけじゃなくて、みなみにとってよかったのは、涙流しながらチキンをあげたこと今までなかったと思う。もう涙が止まらなかったって、その時、つまり神の体験したんですよ。本当に神様は私の言うを聞いてくれる、私の失敗も全部追ってくれるって、私が失敗したって神は追ってくれるんだっていうことを知ったんですよ。そこがすごく大きいんですよ。私はね、もう終わりますが、一番最初のフィリピン人もそうでしょ。神様はフィリピンって言ったから行ったんですよね。で本当にあの時は、あの今は笑い話になってるけど、とてもそんな奉仕できる、まあすいません、連中って言いますけど、連中じゃなかった、ね、パウロ牧師が。でだからパウロ牧師はとにかく、ギター、エレキギターとアンプが、ね、デーカンとった時によかった、これで最低限向こうの国はプラスになったと思ったって、正直だと思います。それではミラクル&ヒーリングルーセルと書いてあるから謝ろうってみんな言ったんで、秋元君もそう思ったら、神様がしろって言うからやったんで、もいざやってみたら、とても祈れないから腰が引けたら向こうの人が呼んでくれて、でこう向こうの人について祈ってたら、いなくなったから、もう自分たちだけだから、ここはフィリピンで日本語わからないと思って、長儀の真似をしたら奇跡が起こったんですよね。でも大事なことがあるんです。言ったんですよ、謝らずにやったんですよ。前に立ったんですよ。 手を置いて祈ったんですよ。それでもう日本語だから分からないと思ったけど言って命じたんですよ。奇跡をしたのは神です。そこからどの人が祈っても奇跡が起こったんです。いつも言いますけど、帰ってきた時にね、奥さんがね、あなた一人で祈ったんじゃないでしょって言って、いや二人で祈ったって、そうでしょう、あなたの信仰じゃ相手の信仰って言ったって言うんですね。奥さんが言いたくなる連中だったんです。でも怒ったんです。この中で何を知ったかというと、フィリピンの人たちが最後に言った言葉は、あなた方が来てくれて神が私を見捨ててない、神が私を愛してるって本当に分かったって言って、あの若い人じゃないですよ、大の大人たちがみんな泣いてたんです。つまりね、神の愛が現れたんですよ。で、牧師を辞めようと思ってたカステ牧師はその時、これを花道に牧師を辞めようと思ってたんですよね。彼は言ったんですね、そう思ったけどあなた方のおかげで私は続けようと思っててね、天に帰る日まで牧師をしました。国会議員もしましたけどね、彼はね、議員をしながら牧師をして最後はね、天に帰ってきましたよね。わかりますかね、主の言葉に従うとね、主の言葉に応答するとね、神様が働く、水は水なんですとも、神が働けば葡萄酒に変わるんです。そしたら花婿がメンズ潰れない、祝福されるんです。みんな喜ぶんです、いい葡萄酒を飲めて。彼が言ったら、本当なら売れ残る捨てなきゃいけないチキンがみんな買えて、店は祝福され、買った人たちも喜んだ、きっと美味しかったと思う。そのチキンは神の手が置かれてるから、ね、神の手が置かれたチキンを食べてみたいです ねと思いますよね。でこれは大事なんですよね。でも皆さんね、今日ここを話せって言われてるからね、きっと神様があなたに語ることがあると思う。それは仕事のことかもしれない、経済のことかもしれない、病気のことかもしれない、家族のことかもしれない、分かりません。でもあなたと神様は分かったはずです。その神様があなたに語ってこられることを、その言葉をもちろん確認してください。確かに神様だと思ったら、ね、水がめに水を入れることは難しくないからすぐやりましょう。でその時それを持っていくことはそんな簡単なことじゃないけど、へっと思っても神様って言って確認して、やっぱり神様だと思ったら、イエス様だと思ったら、分かりましたって言って、主よ力をくださいって言って、それに応答してほしいんです。その言葉に従う時に、あなたは本当に神様が、イエス様があなたを愛してるってことを、一言じゃない、あなた自身が体験する。こんなに私を愛してくださってんだって、私のことを忘れてないんだって、それを知る。そしてあなたが周りまで祝福される。これ神の特徴なんです。周りまで祝福されるんです。神様ってね、あなたを満足して周りまで祝福する、これが神の特徴なんです。でね、それを神様これからね、たくさん見せたいと思っています。神様、主に聞きましょう。でその言葉に素直に応答しましょう。きっと神様は何かしてくれます。ですから、どんなに頑張っても水をぶどう酒に私は変えれません。でも神には不可能はないんです、ね、あのその店長さん、後にね、イエス様を信じるんですよ。私の一世の石の本をプレゼントしたらね、読んでくれてね、あの南君がプレゼントするんですけど ね、それでその後ね、感動してくれて、次の日ね、あの南君が語ったらね、信じるんです。また別の日なんですけどね、でもそれが癖にあったんですよね。やっぱ素晴らしいですね。やっぱあの神様は世に向かってもちゃんと技を成してくださったことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、本当に愛の神様です。母マリアが言った時、お母さんというのではなくて、一人の人間として神様を愛されている人として、私はちゃんと取り掛ければやるからとおっしゃって、マリアも本当にイエス様を信頼して、救い主として信頼して、あの方の言うことはどんなことでもしてあげてくださいと、手伝いの人たちが言われた通りにした時に、水が葡萄酒に変わり、本当に祝福された結婚式になりました。誰も恥をかくこともなく、誰も不快快な思いをすることなく、みんなが祝福されて、そしてこの従った手伝いの人たちは神様の奇跡と愛を体験しました。私たちもこの手伝いの人のように、あなたのおっしゃることを聞いて、その言葉に応答して従って、どんなにあなたが愛してくださっているか、そしてあなたが祝福をなされる方かを、もっと深く、もっと強く知りたいです。どうか私たち一人一人に語ってください。今直面している問題、今直面している困難、今直面している事柄に具体的に語ってくださり、それを通してあなたの愛、あなたの恵み、あなたの奇跡を共に見ていくことができるように、豊かに導いてください。感謝します。ありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。成してくださることを感謝します。短くお祈りします。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主はやりました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと思ってもおっしゃってください。それとともにです、ちょっと促しがあるので、 ここにいる方はみんなクリスチャンだと思いますけども、オンラインしている方でまだイエス様を信じていない方は、この機会にイエスキリストを信じることを勧めます。あなたのためにキリストは十字架にかかって、あなたを完全に許して神の子としてくださいました。それを信じるだけで内側にイエス様が来られます。で、神様は心を見なすので、心を込めて声に出して祈ってください。その時に救われますの で、私が今から祈りますから、そのオンラインしている前でですね、人に聞かせる必要はありませんが、神様の前に声に出して祈ってほしいと思います。ここにいる方も一緒に手伝ってください。お祈りします。天のお父様、イエスキリストを信じます。私の罪の身代わりにイエス様が十字架で死んでくださり、黄泉に下り、三日目に復活されたことを信じます。私の罪を悔い改めます。イエス様が私の心の中に入ってきてください。私を救い、永遠に神の子として天国に導いてください。信じます。感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今インターネットの向こう側でイエス様を信じた方に、あなたを触れ取れることを言います。その人の人生のすべてを知っている神様、その方に今一番必要な慰めを、励ましを、助けを与え、具体的に来て働く神様がその人を永遠の命とともに、今の生活のただ中でも必要な助けを与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りします。皆さんの願いと思っても一緒に大胆に言いましょう。天皇様、キリストイエスは何によって父の神のもとに参ります。今お一人お一人の願いと叫び応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。私はあなたの祈りを聞きました。安心しなさい。永遠が待っています。そして永遠はこの地よりもはるかに素晴らしいことを覚えなさい。その永遠の破壊の中で私はあなたを導こうとしております。足の裏が痛い方、その裏に足の裏に触れてください。腰が慢性的に痛んでいる方、その腰が慢性的に痛んでいる根本の原因に触れて、一時的に触れて完全に癒してください。イエス様って腰を癒されよ。脳梗塞の後遺症がある方、イエス様ってその後遺症を消えてなくなれ。血圧が高い方、薬を飲んでいる方、イエス様完全に正常値にしてください。お医者さんがもう薬を飲まなくてもいいというぐらい完全に癒してください。イエスによって血圧を正常値になれ。あいつで人は偶像礼拝をやめなくて心を痛めている方は責めてはいけません。徹底に感謝し、そして偶像礼拝から解放される幻を焼きなさい。言葉を求めなさい。私はあなたに言葉を与えよう。その言葉に立って祈るとき、逆転が起こると知られます。長い間ずっと変わらない、ある方はなんかこう引きこもりみたいになってて、ある方はなんか悪習慣が変わらない、で問いなしてきたんだけど、あんまり長いのでなんかもう心のどこかでいつまでも続くのかなと思ってる人がいますが、主は言われます。私は先週吉田教を語りましたが、時がある、その時が来ていることを覚えなさい。どんなに祈っても何も変わらない時があるのと同時に、一気に変わる時がある、その時が来ています。あなたは私の言葉を信頼しなさい。その確かに時が来ていると称賛します。イエス様、今まで何も変わらなかったそこにあなたの手を入れて全く新しくしてください。イエスキリストによって全く新しくなれ。ありがとうございます。感謝します。なんかすごくある人のことを一生懸命祈ってるんですけど、心の片隅に責めているものがあります。最初はそうでなかったんだけど、あんまり長いので責めてる方がいますけど、まずその責めることをやめなさい。そして悔い改めて感謝して、その今の状況のままで感謝して神様に祈りなさい。あなたは私以上にこの人を愛していらっしゃる、このことを知っておられる。あなたが何と語れるんですかって神に聞きなさい。完全に明け渡して神に聞きなさい。そしたら主の言葉が来ます。その言葉を受け取って感謝して従っていきなさい。私は今日語ったように、そこから 今まで見なかった神の技をあなたは見ると知られます。イエス様ありがとうございます。膝の痛んでいる方に触れてください。その膝の痛み、イエス様って完全に治れ。あなたの父を恐れてはいけません。父なる神である私を大事にしていきなさい。安心しなさい。あなたの父は私の手の中にある。私はそのあなたの父を私の手の中で溶かそう。父はすごく痛んでいます。痛んでいるのでいろんなことが起こってきています。私はその父の痛みを知っている。私のところに来て私に求めなさい。その時私はあなたの父もあなたも完全に癒して、そして祝福しようとしられます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今のうちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。